どうも、ゆうです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回なんですけれども、投資マインドについてお話ししていきたいと思います。投資マインドっていうのは何かというと、正しいお金の使い方ですね。正しいお金の使い方を学ぶためのマインドです。つまり考え方ですね。やっぱりお金持ちの人って、正しいお金の使い方を理解しているわけですね。で、お金の価値をちゃんと客観的に見ることができているし、お金ってそれほど価値がないんですよってことも分かってるわけです。で、かつ、適切な場所に適切な投資ができるので、適切なリターンを得ることができるわけですね。資本主義っていうのは、やっぱり、リスクを取っていかないと、つまりお金をかけていかないとリターンが得られないような社会になっているわけですよ。ですから、リスクをですね、全然取る気のない人たちっていうのは、リターンもやっぱり得られないようになっているわけですね。もちろん、ちゃんと適切な場所に投資していかないと、リターンっていうのも得られないんですけれども、そもそも、投資しないと、投資するっていう意識がないと、リターンが得られないのは当たり前なわけです。ですから、今の生活からどうしても脱したいっていうのであれば、適切な場所に適切な投資を行っていかないと、この資本主義社会では確実にリターンというのは得られないんですよって話ですね。これを学んでもらうために、この投資マインドというのを勉強してほしいので、ぜひ最後まで聞いてみてください。ということで今回はこの投資マインドについてお話ししていきたいと思います。はい、投資マインドが欠損すると、つまり投資マインドが欠けているとどうなるかというと、お金の効果的な使い方が分からなかったりとか、いつまで経っても収益が上がらなかったりとか、ビジネスをスケールさせることができなくなったりとか、こういった悩みが起きてきます。で、お金の効果的な使い方が分からない。例えば、そうですね。僕は基本的に、1日1万、2万、3万、多い時は10万ぐらいですね。広告に使っているわけです。広告、まあビジネスを拡大させるために、広告にですね、お金をつぎ込んでいるんですけれども、人からしたら、それって怖いわけですよ。なんでそんな、怖いことができるのか、なんでそんなリスクの取り方ができるのかっていうふうにですね、まあ疑問を持たれることが多いんですね。なんですけれども、僕からしたらこのお金の使い方って本当に合理的で、しかも計算に基づいてやっているのでリスクがないわけですよ。ちゃんとどれぐらいのリスクを取って、どれぐらいの投資を行えば、どれぐらいの、リターンとなって返ってくるのかってことが分かってるわけですね。分かった上で投資しているわけです。ですから僕から見て、リスクってほとんどないんですよ。でも大きな金額は投資しているわけですね。ですから人から見ると、まあ普通にこうサラリーマンとして働いていたりとか、主婦をやっていたりとか学生をやっていたりすると、何そのお金の使い方っていうふうにですね、まあわからないかもしれないんですけれども、実際に経営やってみたりとか実際に自分でビジネスを起こしてみると、分かってくるわけですよ。で、この、お金の効果的な使い方っていうのを分かってほしいので、今回投資マインドっていうのも勉強してもらってるわけですね。投資マインドがないと、やっぱりいつまで経っても収益が上がりません。基本的に先ほども言いましたけども、資本主義社会というのは、お金を投資した分だけリターンが得られるような社会ですね。仕組みになっているわけです。ですから、投資しないと、やっぱり収益は上げられませんよっていうことですね。収益を上げる方法っていうのは2つしかなくて、実は2つしかないんですね。で、この2つ何かというと、自分の時間を削る、もしくは他人の時間を削る、どちらかしかないんですよ。で、サラリーマンというのは自分の時間を削ることしか知らないわけですね。で、そうなってくると、やっぱり自分の自由な時間っていうのがどんどんどんどん減っていくわけです。なんですけれども、他人の時間を削る、他人の時間をもらうわけですね。お金を払って他人の時間を買うっていうことです。これをやっていくことによって、自分の時間を削らずに、かつ収益を上げていくことが可能になってきます。で、この感覚を磨いていってほしいわけですね。で、人間の時間っていうのはやっぱり限られてるわけですよ。1日24時間しかないんですね。で、寿命は80、90、100までしか生きられないってことが大体わかってるわけですよ。じゃあ、その限られた時間の中で、じゃあ、大きな利益をですね、出せる人って何が優れているかっていうと、人の時間を買うことができているわけですね。で、これができると1日24時間でですね、枠にとらわれずに人の時間を買って、1日で48時間分の、労働をすることができたりとか、1日で72時間分の労働をさせることができたりとか、1日で100時間、1000時間っていうですね、そういった時間分のパフォーマンスを上げることができるようになってくるわけです。なんですけど、人の時間を買うことができないと、つまり投資することができないと、やっぱりですね、1日24時間っていう枠の中でしか生きられないわけですよ。ですから、大きな利益を上げることができない。人の一生の中、人の限られた時間の中では大きな利益を、生むことができなくなってくるわけですね。ですから、あなたも大きな利益を望むのであれば、やっぱりですね、投資するっていう意識がどうしても必要になってきますので、まあ全く投資するつもりがないのであれば、そもそもビジネスはですね、やめた方がいいかなというふうに思います。はい。これほどリターンが大きく得られる投資っていうのは他にないわけですよ。他にないので、ここに投資しないんだったら、どこに投資してもまあ無駄かなというふうに思いますので、まあお金を使わない人生ですね。 お金を使わずに、まあ、無難に生きていくような人生でやっていった方がいいかなというふうに思いますので、まあ、ちゃんと、ビジネスをして自動収益で生きていきたいとか、もっとこう豊かにですね、生きていきたいというふうに思うのであれば、投資する、適切な場所には適切に投資するという意識を持っておくといいかなというふうに思います。まあ、もちろんですね、ところ構わず投資していけっていうわけではなくて、ちゃんと、リターンとなって返ってくるな、ここに投資すればリターンとなって返ってくるなっていうふうに思った場所に関しては、積極的に投資していくという意識を持った方がいいかなというふうに思いますので、ぜひ覚えておいてください。まあ、僕も最初からこの投資マインドがあったかというとそうではなくて、最初はどうしてもお金かけなかったりとか、お金かけるのが怖くなったりとかしたんですけれども、結果的に、今から見ると早く、まあ、投資しておけばよかったなって思うことの方が多いので、まあ、一回ですねちょっと勇気を振り絞って投資してみるといいかなというふうに思います。はい、これやっていくとビジネスをですね簡単にスケールさせることができますし、まあ、資本主義ってそもそもそういう、仕組みになっていますので、ぜひ、投資ですね、投資の意識は持っておいてください。で、投資マインド欠損者の共通点ということで、じゃあ投資マインド欠けている人はどういう共通点があるのかというと、お金に最も強い価値を感じていたりとか、貯金は〇〇万円ないとダメだと思っていたりとか、あとはリターンが見込めないところに投資してしまっていたりとか、こういったことがあるわけですね。で、日本人って特に貯金が大好きなので、お金に最も強い価値を感じていたりとか、貯金は〇〇万円ないとダメだと思っていたりとか、こういったところでですね、共通しているんですけれども、例えば時間とお金どちらが大事ですかって言った時に、多くの方はお金っていうふうに答えるわけですね。お金の方が大事だよっていうふうに答えるわけですよ。なんでかというと、日本というのは小さい頃からこう貯金しなさいとか、お金は大事ですよとか、節約しなさいというふうにですね、教育されてくる文化があるからですね。で、こういう文化があると、あ、お金大事なんだって思って、できるだけ節約して、できるだけ貯金するっていう、そういう習慣が生まれてくるんですけれども、お金って実はそんなに大事じゃないんですよ。で、親がなんで、じゃあお金をですね、貯金しなさいって言ってきたかっていうと、貯金するだけでお金が増えてくる時代があったからですね。銀行に預けておくだけで、年間ですね、3% ぐらい利子がもらえたりとか、そういった時代があったので、貯金することが大事ですよっていうですね、そういう成功パターンを、教育に盛り込んでいく人が多いんですけれども、もうその時代は終わったわけですよ。銀行に預けておいてもお金って増えないんですね。じゃあその成功パターンは捨て去って、それは古い時代の考え方なので捨て去って、新しい価値観を取り入れていかなければいけないわけですね。時間とお金どちらが大事かというと、時間の方が圧倒的に大事です。なんでかっていうと、時間からお金っていうのは生まれてくるからですね。時間を節約して、時間をたくさん持つことができれば、そこからお金を生み出すことが可能なわけですよ。お金って一回使ってしまっても、また戻ってきますよね。なんですけど、時間っていうのは一回使ってしまったら、その時間っていうのはもう取り戻せないわけですよ。不可逆性のあるものなので、時間って巻き戻すことができないんですよね。ですから、希少性があるのはやっぱり時間の方だし、時間の方に価値があるわけです。なんですけど、時間とお金、じゃあどちらが大事ですかって聞いた時に、やっぱり多くの人はお金っていうふうに答えてしまうわけですよ。で、この話どこから聞いたことがもしかしたらあるかもしれません。時間とお金、比べた時に時間のが大事なんですよっていうふうにですね、まあ自己啓発本に書いてあったりとかするかもしれないし、あなたは読んだことがあるかもしれないんですけども、その話を聞いたことがあったとしても、やっぱり多くの方っていうのはお金をですね、お金の方が大事だっていうふうに思ってしまってるわけですよ。じゃあ、あなたの貯金から今からですね、10万円引かれますってなった時に、それはやっぱり嫌ですよね。嫌なわけですよ。人ってお金が減るのはどうしてもですね、恐怖を感じてしまうわけです。でもその感覚を取り除かないと、このビジネスでは成功することができないっていうことですね。ここがちょっと難しいところなんですよ。多くの人は貯金が例えば500万円ないとダメだって思ったりとか、600万、700万、1000万ないとダメだっていうふうに思っていたりとか、するわけなんですけども、貯金している人、貯金を頑張って意識的に行っている人の8割、およそ8割は、特に目的もないのになんとなく不安だからという理由で貯金しているという研究データが出ているんですね。統計が出ているわけですよ。なんとなく将来が不安だからできるだけ使わずに、コツコツ貯めてですね、積み立てとかもして、1000万ぐらい、ないとダメだなっていうふうに思っていたりとか、今年は300万貯めようっていうふうにですね、思っていたりとかする人が結構いるんですけども、これって多くの場合間違っているんですね。例えばあなたがじゃあコツコツ貯めた1000万が今あったとしましょう。1000万あなたが貯金してたとしましょう。じゃあその1000万が10年後20年後ですね、同じ1000万の価値を帯びているかというと、それは怪しいわけです。だいぶ怪しいんですね。なんでかというと、日本っていうのは非常に今後ですね、インフレが起きやすい社会になってるわけですね。 国債がたくさんありますし、それってどんどんどんどんこう規模が膨らんでいるんですよ。で、今まで日本というのは資産があったからこそ、国債がたくさんあったとしても持ちこたえていたんですけども、だんだんだんだん資産が崩れていくわけですね。で、そうすると国債がどんどんどんどん膨らんでいって、ついにはインフレを起こすしかなくなってくるんですよ。で、インフレが起きるとどうなるかっていうと、お金の価値って、つまり円の価値っていうのは相対的に下がっていくわけですね。例えばそうですね、じゃあ今リンゴ1個100円ぐらいだったとしましょう。スーパーに行ってリンゴを買うとするじゃないですか。で、1個100円でリンゴを買えるとしましょう。今そういう社会になってるわけですね。じゃあ10年後20年後インフレが起きてリンゴ1個10万円の時代が来たとしましょう。で、そうすると1000万の価値って相対的に下がってますよね。リンゴ100個しか買えないわけですよ。リンゴ100個買ったらあなたの貯金は溶けてしまうわけですね、全部。で、こうなった時にあなたの貯金の価値って相対的に下がってますよね。リンゴ100個分の価値しかない貯金になってるわけですよ。で、そういうことが起こり得るので、お金っていうのは相対的に価値が下がっていくものなんですよってことです。で、日本にいる限り、この可能性はかなり大きいです。大きいですので、まあ、貯金しても無駄というか、むしろ貯金をですね、いかに、こう効率のいい場所に投資していって、で、リターンを得ていて、で、資産を膨らませていくことにフォーカスした方が賢いわけですよ。賢い選択なわけですね。なので、貯金しておけば大丈夫だとかいうふうにですね、思っていたりとか、貯金は丸々前にないとダメだなっていうふうに思っていたりとか、っていうのは幻想に過ぎないし、特にこう計算もしていないものですよね、それっていうのは。特にこう目的もないし、何か目指している場所もないし、貯金したからといって何が起こるわけではないわけですよ。なんとなく不安だからまあ貯金していると思うんですけれども、その判断っていうのは多くの場合、間違っているということですね。ですから、資産を作るために貯金ですね、まあ、切り崩してでもいいですし、むしろ僕は借金してでもいいと思っているので、借金してでも資産をですね、作っていくべきだというふうに思っています。はい。僕の友人も、その貯金はですね、全然ないんですよ。僕の友人で、月200万、300万ぐらいは、毎月自動で入ってくるような仕組みをですね、資産を作った人がいるんですけども、その人ですね、全然貯金ないんですよ。この間2万円ぐらいって言ってましたね。めちゃくちゃ貯金ないんですけども、なんで貯金ないかっていうと、新しい資産を作るためにどんどんどんどんバカみたいにですね、投資しているからなんですね。で、そうすると、まあ最初お金はかかるんですけども、資産を作るために投資しているので、資産って増えていくんですよね。で、そうすると、自動で生まれてくる収益っていうのもどんどんどんどん膨らんでいくわけです。で、最終的に、全く働かなくても、毎月500万、1000万っていう収益を生み出せるようになっていったりとかするわけですよ。ですから、短期的に見ると確かにお金は減りますし、それはちょっと怖いかもしれないんですけれども、長期的に見たときに明らかにそっちの方が時間的にもお金的にも豊かになるわけですね。なんで、あなたの人生というのはあと 2,3 年で終わるわけではないので、10年、20年、30年後まで見通して考えていってほしいわけです。で、それ考えていくと、どう考えていってもですね、投資して資産を増やしていった方がいいし、そっちの方が賢いってことが分かってくるはずなんですね。ですから、投資マインド欠損者っていうのはもう卒業して、しっかりと適切な場所に適切な投資がですね、できるようになっていってほしいわけです。はい。あとはリターンが見込めないところに投資してしまっているケースも結構よくあって、例えば僕もですね、株の本めっちゃ買ったりとかっていう時期があったんですよ。何も分かってなかった時期ですね。この社会の仕組みに関して全然分かっていなかったし、なんとなく、僕は祖父が株をやっていたし、不動産やっていたので、そういったものにですね、詳しくなればお金増えていくんじゃないかなって思っていた時期があったんですよ。ですから株にめちゃくちゃ詳しくなろうと思って、株の本ですね、3、40冊ぐらい買ったことがあるんですけども、これ全くお金になってないわけですよ。なんでかっていうと、すぐにはリターンが見込めないところに僕は投資してしまっていたからなんですね。資金がない状態で株に投資したとしても、全然まあお金って増えていけませんし、まあ、最低100万というふうに言われてますよね。株始めるんだったら。僕は、3000万とか4000万とかないと、株は無駄だと思っていますし、まあ、フラオさんも、同じなんですけども、それぐらい、まあ、投資系っていうのは資産がないと投資しても意味がないです。だったら最初にビジネスに投資して、でビジネスを膨らませていった方が賢いやり方なので、僕はまあ最終的にというか今の段階でビジネスに投資しているわけですね。ですから、投資はもちろん大事なんですが、リターンが見込めないところに投資してしまっていると、リターンは当然ながら得られないということなので、適切な場所に投資していくことが重要ですよって話ですね。はい。まあ、この3つ思い当たる節があるのであれば、ぜひこれからですね、改善していってほしいと思います。 はい、で最後はですね、投資しないとお金は増えないということで、先ほど、まあ、貯金が大好きっていう話をしたじゃないですか。日本人は貯金が大好きなんですよって話をしたと思うんですよ。で、〇〇万円ないとこう不安で夜も眠れないとかですね、貯金が、ないと不安で眠れないっていう人は結構いると思うんですが、この枠ですね、何を意味しているかっていうと、あなたの収入だとしてください。年収がこの大きな枠だとしてください。で、その中から、じゃあ、数パーセントっていうのを貯金に回しますよね。はい。これが貯金だとしてください。この小さい枠が。あなたの年収、そして、こっちの小さい枠が、あなたの、まあ、貯金だとしてください。なんですけど、こんな小さい枠をですね、コツコツ貯めていくことに、まあ、効率性を感じているのは、ちょっと将来性がないというかですね、こんな小さな枠で戦っていくよりも、まあ、この小さい枠は一回諦めてですよ。この貯金っていうのは諦めて一回やめてですね。で、ここに、貯金にですね、こう使っていたお金っていうのを枠を広げるために使っていきましょうって話なんですね。つまり、例えば、年収600万の人が年収600万っていう枠の中から、年間ですね、じゃあ100万円ぐらい、貯金に回していたとしましょう。100万円ぐらい、貯金に回していたとしましょう。で、その100万っていうのをやめてですね、100万をあなたの、そもそもの年収を上げるために使っていく、この大きな枠、外枠を広げるために使っていきましょうって話なんですね。で、そうするとあなたの年収600万っていうのが例えば2000万になるとするじゃないですか。2000万になって、2000万になった時に改めて貯金していけばいいわけですよ。例えば、じゃあ、そのうちの、300万、400万ぐらいですね、貯金すればいいわけですよ。この方が明らかに効率的ですよね。こんな、そもそもの外枠が大きくない時点で、例えば600万の時点で、そのうちの数パーセントを貯金に回すよりも、そもそもの外枠を広げてから貯金した方が圧倒的に効率的ですよね。っていう考え方をしていった方が、資本主義では勝ちやすいので、ぜひこの感覚を磨いていってください。まあ、ちょっとビジュアル化してですね、イメージ的に捉えられると、あなたも投資マインドが身につきやすいかなというふうに思ってこの図を出したんですけれども、ぜひですね、この一時の貯金ですね、今後数年、2、3年とか5年とかスパンでこの貯金貯めるのを考えるのではなくて、障害資産で見たときに、この外枠を広げた方が後で美味しいですよってことを、感覚的に身につけてください。はい。それやっていくと、非常にこう、いい投資マインドが持てるかなというふうに思いますので、ぜひですね、このお話は覚えておいてください。ということで、今回は以上となります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。